で最近さ私さ、うん、まあ、石神さんこの間驚かしたんですけど、
はい、
まあ、Steam でゲームを買い、
はいはい、
これ Mac でゲームするという今までの 石山から考えるととてもじゃないけど、
俺はもう絶対手を出さないぞって心に決めてる路線ですね。
出したね。いやというのもあの IGN Japan っていう、
はいはいはいはい、
あれは何なの、ネット上のゲームサイト、
あのそう普通にゲームサイトで、うん、まあ、もともと IGN ってアメリカの方でやってたんで、はいはいはい、その日本に進出してきて、ここ
イギリスじゃないの、あれ
イギリスかな、
本国って、
あ、そうなのかな、
わかんないけど、
で、まあ、ここ2年ぐらいで、
そうだね、
だいぶ人気出てきて、
うん、
日本
で、そのライターさんたちが、まあ、その記事の即版っていうか、
うん、
まあ、かねて YouTube で、4人ぐらいでトークしてるのを、うん、まあポッドキャストでも上げてて、
うんうん、
なあの YouTube と内容は一緒なんだけど、
うん、
でそれを結構聞いてるんですよ
俺もね、
うん、
やってた、やり始めたぐらいから聞いてますね、
うんうん、で映画のポッドキャストっていうか、まあ、YouTube もあって、
うんうん、
で映画の方は銀幕にポップコーンっていう番組で、
うん、
ゲームの方はしゃべりすぎゲーマーっていう、
うんうん、
で両方にダニエルさんって人とあと今井さんって人が出てて、
ああ、ね、
この今井さんがあの進めるのが大体面白い、
結構やっぱインディー系のゲームを、
うん、すごいやってる
よ、ね、僕らがやらないようなところを紹介してくるから面白いよね。
でまさにそれを買ったんですよ、
うん、
あのディス・ウォー・オブ・マインっていうゲームがあって、
全然わかんないな、
ディス・ウォー、そうだね、
ディス・ウォー、
うん、まあその話少ししてもいいのかな、
どうぞ。
戦時下の状況を生き延びる一般人の体験をさせてくれるゲーム、
は
あ、でゲーム画面はねサイドビューっていうのかな、横一から見てる、で建物の断面図の中をキャラクターが移動していくのを、
あー、はいはいはい、これね、
ポイント&クリックっていうのかな、あのキャラクターにまずマウスでクリックして、
うん、
でそのキャラクターにさせたい行動を今度は例えば扉クリックするとか、瓦礫をクリックすると瓦礫掃除してくれたりとか、そういう指示出しゲームみたいなやつなんだけど、まあ、シミュレーションゲームだね、は
いはい、ちょっとあれだね、あのインサイドっぽい、
あ、そうだね、
あの世界観というか色使いというか、
で架空の街なんだけど多分、うん、まあ、中東じゃない、ごめん、東欧、
うん、
でチェコかなと思うのよね、っていうのは、
うん、
そのキャラクターが10人ぐらいいるんだけど、
うんうん、
その中からそのシナリオがある程度あって、
うん、
でこの A っていう人と B っていう人と C っていう人の組み合わせのシナリオとか、
うん、
D と E の組み合わせのシナリオとかっていうのがあって、
うん、
その中でパベルっていう男性が出てくるのよ。
パベル、
うん、でパベルっていうのは元サッカー選手っていうキャラクターなのね、
うん、
でパベルでサッカー選手で東欧っていうと、もうサッカーファンはパベルネドベドなんですよ。
それ
はチェコの往年の名選手がいて、
あ、そうですか、
そうで、まあその人ってわけじゃないのよ、ただ偶然そういう名前なだけなんだけど、
うん、
でもこっちはもうそう思ってやっぱパベルに感情移入してやるわけですよ、
うん、
であんなに名声を得たサッカー選手でもいざ戦争状態になったらただのちょっと足の速い兄ちゃんにしかならんのだというのが、これをやるとよく分かって、
うん、
まあ物資を手に入れたりとか、食料をなんとかしたりとかしながら、
うんうんうん、
まあそのいつ終わるか分かんない戦争の状況の中を、まあ、みんなで協力して
やって、なんかあれですね、実写っぽい感じ、
実写っぽいのと手書きっぽい雰囲気と、ね、まあ、組み合わさったような、
面白い
見た目で、で面白いのは、面白いっていうのかあれか分かんないけど、うん、その時々子供が訪ねてきて、
うん、
でお母さんが病気なんだと、
うん、
でもしかしたら薬がここにあれば分けてくれないかっていうんだけど、
うん、
薬もちろんあれば分けてあげたいとこなんだけど、
うん、
その薬はもうこっちでも必要だし、
うん、
そのお母さんが本当に存在してるかも分かんないし、
うん、
その本当に実際にその薬持ってないっていう時もあるわけよ、
うんうん、
断らざるを得ないじゃん、うん、で断ると、
うん、
その主人公たちの精神状態がちょっと鬱になったりとかで
して、これアドベンチャーゲーム？
いや、シミュレーションゲームだね。
シミュレーションなんだ。へえ。
そう。でもまあそれが戦争なんだっていう、その兵士がさ戦うゲームっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、FPS やってたりとかして、
うんうん、
でも我々にとっての戦争はこれなんだっていう、だからそれが多分ディス・ウォー・オブ・マイン、
なるほどね、
これが私の戦争ですっていうタイトルなんだと思うけど、
こういうゲームってやっぱさ、メジャーところ どころから出てこないから面白いね、
うん、やっぱインディーズでしかありえないゲーム、
ね、特有というかね、
うん、でさ最近さその IGN ジャパン聞いてるからさ、
うんうん、
そのゲームに対する用語もいろいろさ、
うん、
出てくるじゃない、
うん、
記者ならではの、
うん、
でああいうマリオとかゼルダとかってトリプル A ゲームっていうじゃん、
うん、
でこういうそれに対してこういうさ、
うん、
その小規模なインディーズのゲームって、
うんうん
なんかこう本当にマニアックな人じゃないとやっぱやんないじゃない、
うんうんうん、
普通知らないじゃんこんなのゲーム雑誌にも出てこないし、うん、でもなんか体験としてやっぱりこう映画に勝るとも劣らない体験をねこういう未知の部分から引っ張ってこれるからやっぱ面白いなと思って、
うんうん、実写本当に実写も入ってんだちょっと
実写はねないと思うけど
えないのでもなんか写真が、うん、
あ本当
んもういいか、
はい、あとねウォーキングシミュレーターって
分かります？あ、それさ、俺も知らなくて、
うん、
で、いろいろ一個だけ買ったんですよ僕、
うん、
あのファイヤーウォッチっていう、
そうなんです。
IGN 聞いて、
そうなんですよ、うん。私もファイヤーウォッチ買ったんですよ。
うん、クリアした？
した。
あ、したんだ。俺まだ途中。
あれはプレステ4でもできるし、もう日本語にローカライズされてるんで、うん、もし興味ある方はやってもらいたいんですけど、ウォーキングシミュレーターって。あの戦闘とかなくて、
うん、
ただ単にその与えられた
なんか
フィールドの中を歩いて、
うんうん、
で前の住人の手紙とかを読んだりとかね、
うんうんうん、
してストーリーを自分で体験していくと、まあ、そういうのをナラティブっていうのかな、自分で体験でストーリーを作っていくように設計されている物語、うんうん、でファイアウォッチは、
うん、
奥さんと、
うん、
まあ奥さんがちょっとアルツハイマーになっちゃって、うん、記憶をどんどん失ってってでもう一人になりたい主人公がその公園のね自然公園の監視員になると森林の監視員になってで山火事とかが起きないように未然にそれを防ぐ、
うん
ま
あ、見てる人ですよね、
うん、
だから一人で一人どうやっても一人になるような仕事
そうなんだよね、
うん、
なんだけどまあ先輩の、
うん
監視員と常に
無線でのやり取り
トランシーバーでやり取りをして、うん、でそこがまあミソになってるんだけど、
うん、掛け合いがまたいいんだよ
ね、いいんだよねアメリカっぽくて、
うん、そうそうそう今俺はね、
うん、
ちなみにネタバレされそうだから先に言っとくと、
うん、
30、40日くらい2ヶ月ぐらい経った設定どんどんこう日にちがね
そうそう過ぎてくんだよね
過ぎてくんだけど急に飛んだりもするから、
うん、まあ基本的には本当に読んでくだけだよね、
うん
そのただまあそれがなんていうの大きな会社では作りえないさ、うん、こういうインディーズだから
そうだ、ね、
このリソースが少なくて済むこういうゲームが今結構流行っててでウォーキングシミュレーターって言われるゲームが結構出てるんだけど、
う
ん
まあ、いわゆる探索系
探索系
マップを未知のマップを埋めていくみたいな感じだね、
う
ん、
そうだね
FPS 視点だから臨場感は結構あるけど、
ね、そうなんだよねだからこういうのってさ VR がさ、
うん、
今ちょっと
VR 向きだ
と、まあ、低迷してるけど、
うん、
まあでも一般化していくと、
うん、
こういうゲームは非常に相性がいいんじゃないかなっていう気はするからもっとどんどんね、
ね、
廃れずにやってほしいですね、うん、
こういうゲームの方が向いてるかもしれない
向いてると思う、
うんまあ、長時間できそう
そうなんだよね、
うん、
でしかもほらストーリーをなるべく追う方が向いてるからさ、
うんうん、そうだね
だからいいかもしれないね
ちなみになんですけどファイアウォッチ何時間でクリアしました
多分今純ちゃんが40日目かなんかなんでしょ、うん、もう終わりますよ
あ終わるんだ、
うん、多分あとね1時間もかかんない
あそう
全部で3時間か4時間ぐらいで終わるから
あそうなんだ、
うん、
なるほど
まあクリアしてください
そうだね
まあ散々言われてるように、
うん、
ちょっとストーリー難があ
そうですか
うんオチに難がある
あそう嫌だな、
うん、まあ終わらせてください
終わりました、
うん、はい
そうですか、
うんまあ、あとねあのさっきのメールにもありましたけど、うん、ツーブロさんのプレイ動画見てリトルナイトメア買ったりとか
リトルナイトメアも買ったの
買った最近だからね最もゲームをしている石山だと思います
すごいね石山さん
そうなの
あら、まあ、俺もちょいちょい買ってますけど、
はい、
俺何買ったかなスターデューバレーっていう、
うん、わかんない
それはね任天堂スイッチで配信してる
うん
言ってみれば 2D ドット絵の牧場物語的な海外メーカーが作ってるんです
けど、
うん、それはねあの面白いです、うん、マインクラフト的な楽しさもあるような感じの、うん、 ゲームですね。
クラフト系なんだ。
そうそう。
うん、
とファイアーウォッチとファークライ5と。まあそんなもんかな。
うん。
うん、
まあ暇になるんでしょ、これから少し
は。そうそう、暇になる。
じゃあまあいろいろやってさ。
そうなんですよ。
うん。あと海外ドラマね。
ああ、見ないと、うん、あれ、なんだっけ。
何？
石山さんがおすすめしてた。
うん。
志麻さんも大絶賛してた。
ダークジェントリー。
あ、ダーク
ジェントリー。いや、石山さん見なくていいよ。
あ、そう、
うん、
好きじゃない。
多分好きじゃないと思う。あ、でもまあイライジャウッドが出てるからね。
まあね、イライジャウッド好きだから、ね、
本当はそれよりもウエストワールド見てほしいのよ。
なんか
でも今フル入ってないんだよね。
解約しちゃったんで別に入りゃいいんだけどさ。
あれでもやってんじゃない、アマゾンプライムでも。
やってるの
分からん、ちょっと見てみた方が。ウエストワールド1話だけでいいから、1話1話の出来がもう半端ない。今度ちょっと話させて、ウエストワールド。
分かった、じゃあ見るよ。
うん、なんていうかな、あの RPG とかさ、
うん、
やってる NPC に感情があったらどうなるかみたいな話でもあるから、結構ゲーム的でもあるし、まあ SF としてのこう最高の多分今一本じゃないかなって気がする。
なるほどね。いや、やりたいですよ。いや、間違えた、見たいですよ。
そうそう、
うん、
あと最後にもう一個いい？
何？
スイッチのさ、
うん、
あのなんかおもちゃ作りみたいの出たじゃん、子供のための
任天堂ラボね。
俺あれ素晴らしいと思うんだよね。
いや、俺も素晴らしいと思った。
だからさ、であれ批判してる人ってまあ映画オタクでしょ、うん、あ、映画オタクじゃないや、ゲーマーでしょ。
あれさずっと謎だった機能の謎が解けたんですよ。
なるほどね、あれでねこれのためだったんだ。
そう、あの痛恨の、うん、まあ、コントローラー外せるんですけどね、
うんうん、
でここグリップの根元に赤外線カメラがついてるんだよ。でこれ
なんでだと。
そう、最初はあのなんだっけ、ワンツースイッチで、
うん、
こうミニゲームみたいな、
刃、うんうん、
をこうかかってやって検知できるみたいなのがあって、うん、それだけだったんですよ。でそしたらそれはこの任天堂ラボのため、
うんうんうん、あったと。
いや、素晴らしいですよあれは。
あの聞いててあんまり詳しくない人、ちょっと任天堂ラボでちょっと検索してもらえませんか。
うん、
この任天堂っていう会社のコンセプト、いかにゲーマーじゃなくて
ライトの、ね、
子供にターゲットを置いてるかっていうのが非常によくわかる。
しかも子供が好きなさ組み立てる、
子供あんなんたまらんやろ。
たまらないよもう
ね。
でしかもさ、昨今さゲームの周辺機器が高いじゃないですか。
そう、
ダンボールをコントロールにしてしまうっていうか、あのアイデア
ね、
素晴らしいですね。
素晴らしい、
本当に
親子で工夫して作ってもらいたいね、うん、
あの多分ですね、
今アマゾンのダンボールいっぱいあるでしょ家の中に。
あのジミーソウルさんを買うんじゃないかと思いますけど、
まあ子供がいたらね、もう必ずやりたいですねこれは。
いや、買って感想聞きたいですね、うん、俺でもね買おうかなと思ったんだけど、
うん、
7000円ぐらいすんだよあれ。
ああ、7000円ぐらい。
最初普通の、
ちょっと待って、江上さん子供いませんよね。
いません。
自分用ですか。
もちろんです。
ちょっと自分用にはちょっとどうなんですかね。
いや、でもやってみたいじゃんちょっと。
まあね、
まあ、僕任天堂なんだかんだ好きなんでね。
なんだかんだってか信者でしょ。
で、しかもあのロボットキットっていう方も7000円ぐらいするんですけど、あのロボットキットは Wii U でね、うん、宮本茂がプロトタイプのゲームとして、うん、作ってたジャイアントロボの多分流れを組んでると思うんですよ。だちょっとそれは発売されなかったんでね。
そうなんだね、
ええ、
いいな、作りたいね。
ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、いかんせん2つ買うと1万5000円ぐらい。
それぐらい欲しいしね。
結婚したよ俺2017年。
そうだね、
任天堂に。
でね、私もねさすがにね、
うん、
ちょっとゼルダがやりたいです。
ああ、
でもスイッチ買うのはな。
だから Wii U 貸してあげよう
か。あ、 Wii U か。いや、スイッチでやりたいじゃん。
じゃあ買いなよ。
いや、買いたいけど。
3万、高っ。あ、もう高級取るじゃん石山さんですから。
ちょっと待ってくれ、税金が半端ないんだっつってんでしょ。だから
散々俺に買えたのなんとかとか言って
言ってたっけ。
言ってましたよ。
そう、
もう買ってくださいよ。
買おうかな、
うん、
でもゼルダ以外興味ないんだけど。
あ、もうゼルダで十分です。
十分か。
十分です。
やるかな。
もうゼルダ結局250時間ぐらい。
あ、そう、
やったかな。でもホールアウトは330時間。
あれはあのクラフトがね、時間かかる
から。そうそう、時間かかるからね。
まあ今日のこの配信聞いて何のこっちゃわからんって人もいっぱいいると思いますけど、
はい、そうですね、まあ、僕はねやってほしいゲームがいっぱいあるんですよ皆さんに。
なるほど、
はい、
ゲームで、ね、やってる人がどれぐらいいるのか、
うん、
まあさっきのね音計さんみたいに、
うんうんうん、
今やんないから、まあ動画見てるって人もいるだろうしね。
まあゼルダ以外にも おすすめできるゲームありますよ。
まあね、
うん、スイッチ買ってください。
あれ VR も値下げしたんだよね。
1万円値下げ
そろそろ VR 買おうかな。
値下げされたことによってファンタジーが VR ファンタジーがざわついてて、
なんで
要は値下げされたってことは 4K 版のプレイステーション VR が出すんじゃねえかっていう、
まあそうだろう、
ね、うん、まあそれがね今年の10月なんじゃないかっていう予想してる人たちもいました。
アメリカのそのまあ年度始め、
うん
うん、ね、そうだろうね、きっと
VR やりたいんだけどな。
俺もやりたいんだけどな。いかんせんゲームがまだなさそうだしね。
そうなんだよね、うん、あんまりやりたい。だからもう
ファーポイント、もうだいぶ前ですけどね、ファーポイントも
誰かにうちでちょっとやるぐらいが今ちょうどいい、わざわざ買うほどじゃないかな。
レンタルもあるじゃん。
え、
あるよレンタルって。
VR レンタル、
うん、
そうなの、
うん、
借りてみようかな。
なんだったら俺ら的に言うとああいう機材屋さんがレンタルしてる、
うん、というか石山さんあれじゃないの、 CM のでさ、
うん、
たまにやるでしょ。
使わないだろう。
だからそれにかこつけて、まあ、税金対策としてあのプレイステーション VR
税金対策なんない、領収書切れないだろう、あんなもん。
切れるでしょ、だって飾りで使ったって一か月。
あ、まあね、
うん、
じゃあそうするか
金あんなおい。じゃあ
経費で落ちないけど控除できるだけでしょ、大した金額になんないじゃん。
いやでもね、でもやってみたいよね。
はい、やってみたいです。
時間大丈夫ですか。
うん、まあちょっと音質下がるかもしれないね今回は、うん、まあ2回に分けるかもしれないよ、どっかでピロリンっつって。
はい
はい、ご了承ください。
もうじゃあ今日は終わりましょう。体調がもう石山さん絶不調、ね、
はい、じゃあいいですかね。
いいですよ。
なんか言い忘れたこといろいろあるんだろうな。
そう、
うん、
また次言えばいいんじゃないの。
まあ次言えばいいか、
うん、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら、また聞いてください。
さよなら、
はい。